加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと筑田、
部長こと平林、眉
毛こと石川真由、
そして、音楽担当ミキサーバンブーの5名でお送りをいたしたいと思っておりますが、防災ショットバーというのはですね、災害後語られることのなかった教訓を伝える店として、月に1回細々と、
そうですね、
そう、はい、最初の頃は屋台を引いて、
なあ、寒空をね、
そうそう、パンクしたタイヤをツックンがガムテープで貼って
そうそうすぐ抜けんねん、
抜けんねん、ガムテープではやっぱあかんなというのは、ね、あの時の教訓やったな、
そうやね、
まあ、こういう話が30分続いて、どうしたらええのかなっていう、誰か来てるけど今日は哀愁に浸ってる感じやな、そうや、よう考えたら4月や、独り言が長いけどな、誰か鍵開けたけどもほっといて、4月ということは新しい年や、
そうそう、
もう雨降ってるんか、早開けてくださいよ、
部長ちゃうがな、部長とあ、
こいつ先入りよった
あ、部長今日眉毛と2人連れですか、
そうそう、あやい傘で、
今日ね社長来てへんで、
社長来てへんの、
社長来月も来る言うて、なんか今回はあのメンタルトレーニング行ってくるでかけど
意味不
明やねんけどね、ちょっとね、眉毛なんか今日寂しそうやねこっち、なんかあったん、悲しいお知らせ、
そうですね、防災ショットバーに行くからお前車出せって部長に言われて、
今日雨降っとってん、だからもう濡れんの嫌やからお前ちょっと送っていけ、
はい、ということは部長が飲まへんの、
部長が飲むの、
いやいや
そんなことはない、
ああ部長はやっぱり飲む派ですか、
そう、
で眉毛は今日はあのあれじゃん、代行読んだらええんじゃん、
そうそうそう、
代行、
部長のおごりで代行ですか、
そうい
いよ飲む、
いいよ
代行吉崎っていうのがね、うちのマンションにええのもんねんけどよう当てんねんそれ覚悟でよかったらあのええねんけど、
いや父親の車借りてきたんでやめときます、
そうやね、あのサイズ的にはコンパクトになるよ吉崎さんに預けると
圧縮されてね、
止めやすくなる、
まあこんなしょうもない話をもう3分もしたらあかんねんけど、
はい、
まあ、毎度のことですが防災ショットバーディアではね、まあ、あの復興を目指す酒蔵のお酒をご用意しておりますが、はい、まあ、この時期となれば、やっぱり桜、
桜、
あれ誰の歌やったっけ、
森山直太朗さん
あ、そうやったっけね、そのそれはスルーするけどね
振っといて、
そうその桜の名前がついてるお酒を今回もこの時期ならではで、まあ毎年ご用意しとんねんけど ね、
そうですね、
ご用意させていただきましたので、眉毛ちゃんちょっとお品書きをお読みいただけますでしょうか。
はい、ではご紹介します。本日は中越地震で被災した新潟県長岡市の朝日酒造のお酒をご用意しています。朝日酒造といってもわからない方もいらっしゃると思いますが、久保田といえば日本酒好きの方であれば間違いなくご存知のことと思います。この季節ならではのお酒なのですが、ネット販売もされていないという貴重なお酒、桜日和です。この桜日和は桜の季節限定のお酒、軽快で柔らかく楽に楽しめるお酒というコンセプトの越州シリーズの中にあって、この越州桜日和はひときわ軽くて心地よい香りと旨味が特徴の吟醸酒です。アルコール度数も 13% から 14% と一般的なお酒よりも低く設定されているので酔い心地も爽やか。原料米はすべて地元契約栽培の千秋楽という品種、品質第一主義を掲げる朝日酒造がじっくりと丁寧に醸し上げた越州桜日和には手すきの和紙で作られた桜色のラベルがよく似合う春の便りをお届けするお酒ですあー、もう少しだったのに、
これは途中、あ、これ許そうかなと思った瞬間あってんけど、
あったね、
そうラストのこの桜のラベルが似合うこの春の便りのこの最後のもう盛り上がりで、 思いっきりなんかこう寄り切られた状態俺はなんかもうせっかく取り寄せたのない
やいや、やっぱ もうちょっと上げていこう。
そう、
そうそう、まあそんないじめたらんといさって。
じゃあちょっとね部長、あの、はい、眉毛ちゃんが今日飲まへんということなんで、眉毛ちゃん今日コーヒーでええんかな。
そうです。え、コーヒーも入れてもらえるんですか。
いやいや、いや違う違う違う、出てその前にあのジャンキーあるから、
はい、
自分でお金入れて、はい、買って入ってきて、
はい、ちょ
うちはコーヒーはないから、
ちょっと行ってきます。
うん、ちょっと行ってきて、うんうん、あの社長ちゃうわあの部長ちょっとあのお次させていただきます。よろしいですか。
はい、あれなかなか、
ああ、ちょっとねあの蓋開けるの手間取りました
そうかそうか、
放送事故が起こったかなと私自身思ってしまいました部長、
じゃあ乾杯しましょう。
あ、つくんも今日は持ってるんかな。え、何それ、あ、メロンカルピスって何お前そうそうそう、どこで買うてきたんやそれ。
いやいや、ちょっとね甘いもんが
なるほどね、
いいなと、
うん、まあ、この後車で出かけられなかもね。
そうやね、
はい、どこ行くん、
内緒
内緒だ
では皆さんね、乾杯したいと思います。昨今数々の被害や災害により被災された方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。では一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯。
乾杯。
乾杯。
相変わらず飲みやすいお酒ね。
誰もコメント聞いてないの。
あら。
いやいや部長、ええー、ねこのお酒。
うん、
うん、
飲みやすい、うん、
マスターも好きやな。
久保田が作る、違う久保田の
会社
やんね。
うん、うん、
あ、それは美味しいわ。
そうなんです。それは美味しいわ、ね、それは一概には言われ
ない。あ、そうか、
うん、うまい、
うまい。
今年の出来はええね、うん、なかなかやね。代行呼ぶ
なんかほんのり桜の香りみたいなのせえへんこれ。
いや、なんかね、うん、ちょっとフルーティーというか、なんて言うんやろ、うん、
ねえ、
あのお米がね千秋楽やったっけ、
うん、はい、うん、そうですね、千秋楽です。
うん、このお米の持ってる香りなのかな、
かな、
うん、なかなか、うん、いい感じの
せやね、
お酒ということで、
このお酒利き酒で飲んでも分かるんちゃうかな、
ねえ、うんうん、それぐらいうまいですね。まあ、そやのに最後噛むっていうのはね、もうこれ日本国の酒好きの人を裏切った
裏切ったね。
まあ仕事も裏切ってるらしいや、どうも最近なんかあの自分社員や社員や言ってるけど、どっかで社長してるらしいね。
どこで聞かはったんですか。
いやいや、あのね、ラジオ聞いてたらね、この間あのなんかあのアレルギーがどうのこうのの会社の社長さんですでは石川真由さんって言われて、あ、眉毛別会社やってんねや思って、部長にちょっとチクってもねんけどね
あれから調べてね、君の身体はちょっと考えさせてもらう
最近冷ややかやと思ったらそのせいやったんですか。
うん、そうそう、会社でごっついなんか寒気がするやろ、うん、風邪ひいてるだけ何その固まり方は、しょうもないこと言うなっていうこと。
いやいや、そんなことない。
え、その目は、え、マスターのことが好きな、
ちょっと、
あ、やっぱりちょっと俺は
あのね、
ちょっとね、そういう風なんでね、返されるとね、マスター弱い。
早よ行きましょう
というところでね、
それで止まって、
うん、時間がなくなるよ。
あと15分しかない、あと15分しかない。えらこっちゃん、この間ね、部長、はい、マイケちゃんね、あのマンションで防災訓練したんですよ。でその防災訓練で、まあ、災害頭上訓練リグというのもやったんですけど、その中でクロスロードというのもね、うん、やったんですね、うん、まあ、それは二者択一っていうのかな、うん、なんていうの、うん、あの2つから1つ選ぶっていうやつですね。あ、まあ、それをまあちょっとその防災の中にゲームとして取り入れてというのが、まあ今流行りっちゃ流行り、
はい、
でそれをちょっと取り入れてやったんですよね。でそのゲームにはやっぱりシチュエーションというか、あなたの置かれてる現在の状況っていうのが必要なんですよ、うん、まあ、その状況をちょっとね、まあ、一緒に今日ゲーム4人でしますから、その状況は統一しておきましょう、
はい、
ね、うん、4人家族ね、奥さんは昼昼食の準備をしている、主人はゴロゴロと寝転んでテレビを見てる、うん、ね、うん、子供たち2人中学生塾に行ってる、うん、小学校6年生は今遊びに友達の家行ってる、うん、これがそのゲーム前に与えられる現在の状況という状況付与というものですね、うん、これをもとにゲームを進行させていくということではございます、
はい、
ただね、もう一つ想定がいるんですよね。どんな災害かということですね。でそれと日時とか時間が必要なんですけれども、今回は、うん、まあ、この間の防災訓練と一緒で今年の5月4日祝日です、月曜日です、うん、午後1時ね、うん、今回は南海トラフ地震ということで、高知県沖から宮崎県沖までの長い震源域でマグニチュード 8.4 の地震が発生したと。加古川市では震度6強の強い揺れを感じたというようなものですね、うん、まあ、それと、まあ、加古川市全域ではそのガスが停止したり水道の供給が停止、まあ、大半の地域では停電をしているというような災害付与をして、ここからゲームがスタートするというものでございます、うん、まあ、時刻は1時、地震が発生するわけですね。ドカーンってね、グラグラグラグラ、まあ、揺れを感じたあなたはですね、まずはじめに何をするか、一人ずつ一言で答えてもらおうかな。うん、まゆげちゃん、ごっつ地震が来た、ドカーン、はい、何をしますか。
最初ですか。
うん、
火止める
、はい、
はい、
部長、
伏せるかな、姿勢を低くするかな、
うん、つっくん、
まあ身の安全をまず図る、
うん、なるほどね、うん、私ならどうするかな、部長のこと考えるかな、
あら
部長大丈夫かな、
いやいやそれ絶対だよ
まあまず自分の身のことをまず考えるかな、うん、うん、な、まあ、このようなことで、まあ、一人ずつお聞きしていきたいと思いますが、今からはちょっと設問という部分に入ります、
はい、
第1問目、地震が1時に発生しました、8分後1時8分です。まゆげちゃんに聞きますよ、
はい、
自分の家族は全員無事でした、うん、しかし両隣、まゆげちゃんの家の両隣に山田さんと鈴木さんがいたとしましょう、
はい、
山田さんと鈴木さんの安否がまだわからない、ごつい地震だったけれどもね。さてまゆげちゃんはどちらの家から安否確認に行きますか、
はい、
で、山田さん家は普段からよく挨拶を交わして笑顔で、まあ、いってらっしゃいとかいうような30代のご夫婦の山田さん夫婦、
はい、
で反対側の鈴木さんといえば普段は何の挨拶もしないし、なんかもう難しい顔をしてる80代の独居の鈴木さん、まゆげちゃんはどちらのお家から安否確認に行きますか。心の声でお願いします、うん、繕うことはいりません、
うん、そうですね、そうですね、
考えてる前の愛をドカンってきてえらいこっちゃって思って、
そうですよね、
自分とこは大丈夫やったということやね、うん、自分とこは大丈夫やったけど両隣がえらいことやな、どっち行くか、玄関から出て、
独居の鈴木さんは一人で暮らしてるから誰も助けてくれる人がいないから、私挨拶してないけどお年寄りやし一人やから鈴木さんをとりあえず見に行くと思います。山田さんはご夫妻がいらっしゃるから、うん、お互いにまず安否確認ができるかもしれないし、うん、若いので、
うん、
まずは鈴木さんですかね、
うん、なるほど、う
ん、まあいろんな意見あるやろ ね、
まあ、そうやね、そんな考え方あるやん、
うん、なるほどね、そうそうそう、あ、じゃあちょっと部長に振って急に悪いけど、部長この場合どうします。
私だったら何も考えずに山田さんの方やね、
うん、
まあ、もう普段挨拶せん人は知らん、
うん、なるほどね、うん、つくんは、
いや、 やっぱり挨拶してるしてない差は大きいかなと、
うんうん、まあなんかね精神的に言うと、うん、普段から付き合いのある人しかそういう緊急時というかパニックの時には思い出さないという話もあるんですよね、うん、あ、山田さん夫婦大丈夫かなって、うん、後で鈴木さん思い出すかもしれない、
うんうん、
だからまあ、どちらの意見もあるということですよね、
まあ、眉毛は冷静やったっていう、
そういうことや、
そうやね、その今災害起こってないからそう思うんですかね
起こったと思わなあかん
やろ、なんかでも、うん、隣のおじいちゃん一人やしなっていう、うん、
まあ、これ言い方変えればめっちゃ親しい山田さん夫婦と全然疎遠の独居の鈴木さんで、これ聞き方をしたらどうなるかよね、
顔を見たことがあるかなないかな状態の人、う
ん、あ、やったら山田さんかな、はあ、
まあまあそのような感じやね、いっぺんね、これもこういうようなねことがクロスロードで、本当の災害が起こるまでに一度そういうシチュエーションを考えてみようというのがクロスロードなんですね、うん、
これもあれやもんね、明日になったらまた眉毛違う考え方が起こるかもしれない、
そうやね、
そうそう、その場その場で
明日ひょっとしたら あの朝行ってきますって家に言って、で出た途端に両隣のうちの片方で、まゆちゃん、まゆ行ってらっしゃいって言われたら、その人を助けようっていう気持ちにはちょっと明日湧いてしまうかもしれない。
そうです
ね、悪いことを教えたんかな、うん、悪の道を教えてしまったかもしれない。
まあ感じ方は人それぞ
れいうことでね、うん、まあ続いていきますよ、
正解はない、
うんね、そう続いていきます。8分はね、停電してますね。なんとかラジオ、真っ暗中で、真っ暗じゃないか、昼前からね、うん、ラジオを探し出したっていうことですね。まあラジオをつけたら情報が流れてくるね。まゆげちゃん、あのバイトでラジオ局行ったことあんねやろ。
あ、そうですね、
一回ちょっとあの、はい、おっちゃん書いたやつ読んでみてくれる、はい、地震が起こった、はい、
地震です。かなり激しい揺れを感じました。まず落ち着いてください。そして身の安全を図ってください。落ちてくるもの、倒れてくるものに注意してください。
うまいな、うまいな。まあ
ね、ちょいちょいバイトしてたんで。
ちょいちょいちょいちょいバイト。
ちょいちょいちょいちょいバイト。
会社としては許してへんねんけどな。どうなって
る
のかな。
でね、多分ね、あのその情報の後、まあラジオから次のような情報が、まあこの加古川では流れてくるかなというのを想定でちょっと作ってみましたんで、うん、ちょっと眉毛ちゃん読んでもらっていいですか。
はい。現在の情報をお伝えいたします。水道、電気、ガスのライフラインが断絶。国道2号線加古川大橋通行止め。国道2号線は埋設水路の上で大きな亀裂、通行止め。加古川バイパス通行止め。国道2号線の別府側に架かる橋に大きな亀裂があり通行止め。 JR 山陽本線は上り電車が加古川駅東側で脱線した模様。下り電車は別府側付近で脱線した模様。また JR 加古川線は日岡小学校東側踏切で脱線した模様。南北自動車道出入口付近交差点でトラックと乗用車の事故。国道2号線平野交差点で大型バスと乗用車の事故。まだまだ正確な情報は行政から伝わっていません。分かり次第お伝えします。
すごいな、うん、これ途中でラジオスイッチ入れた人えらいこっちゃなと思ったけど、
そうです
ね、えらいこ
っちゃ。ただこんな状態の中であのバックミュージックは流れへん
な。そうですね、や
っぱ切るんやろな。
無音です、
ね、やっぱ切る。あのバンブーが言ってるから、うん、なんか後ろでなんかおもろい音楽鳴らしてもらったら大変やろな。どこまでほんまか分からへんなるもん。
ちゃんちゃちゃちゃららとやってね、ちょっと違うっていう感じになります。
なんちゅうこと言うん。あのまあこんなような情報が流れてきますよね。そんな中でまあ次の問題に行きますけれども、まあ、自分の子供たち外へ塾行って遊びに行ってる子と帰ってこない、うん、火災報知器がどっかで鳴ってる、はいはい、まあ、部長としましょう。部長気になった場合、うん、確認しようと外に出ました、
はい、
でもどこの家から部長鳴ってるか分かりませんよ、うん、部長はその火災報知器を鳴らしたという家を探すか探さないかですよね。
うん、私は多分探すと思うな。
探す、
うんうん、やっぱりガス爆発とかが起こってもかなわんし。
そうやね、うん、やっぱり、
まあ、ガス爆発なんか火なんかちょっと、
あ、そうか、
ね、
そうか、
火災警報なのか何の警報なんかはよう分からへんけど、うんうん、とりあえず原因は知りたいな。あの自分の家族がとりあえず安全っていうか無事であれば、
ね、あればということだね、うん、そうか、そうやんね。もしそこで家族が怪我してたら装置確認には行かれへんわな、なかなか、うん、ごっつい怪我してたりしたら、うん、なるほどね。じゃあちょっとね、時間もあれですから3問目いきましょう。まあ、30分経ちました地震からね、うんうん、近所の住戸から火災の発生を確認しました。つっくんでいきますよ、
はい、
つっくんは消火器で初期消火に向かいました、うん、水道もまだ復旧していないので消火器だけの消火となります、うん、でもうこの地域の中でもし他で火災が発生すれば消火器の数にも当然限りはありますよね、
うんうん、
消火器が足らなくなる可能性がある、うん、さあその火事現場に行ったツッコンは完全に火が消えるまで消火器を使い切りますかということですね。何本も使うか、うん、使わないか、まあ、残すかということですね。どんどん持ってこい消すぞって言ってだんだん火が大きくなってるけどブワーって消して何本も次かけってしていくかいね、
まあ、目の前にそういう状況あれば多分使いますね。
やっぱり使う
な、ね、そこがねもうえらいことになったらその先があれへんわけやし、
まあ、まだ他に火がついてるわけじゃないからね、
う
ん、
まあ、そういう想定であればやっぱり使うね。
ましては近所やもんな。
そうそうそう、
自分の家に近いところが燃えて
るんだ。そうやね、
そういうことを考えるとやっぱり、
ね、
まあ、使うのが使うでしょう
ということでね、うん、じゃあまゆちゃんね、ちょっと次おもろい質問します。
はい。
エレベーターの閉じ込め、マンションだったとしましょう、
はい、
エレベーターで閉じ込められてる人がいるそうです、ね、2箇所でエレベーターで閉じ込めがあった。1箇所では足の不自由な高齢者の方、
はい、
もう1箇所ではおしっこが強烈にしたいという中学生、はい、漏れそうやって言ってる中学生ね。さてあなたはどちらから救助しますか。
高齢者から助けます。
おしっこしたいうのはもう無視する。
おしっこはもう最悪そこでしなはれと。
ああ中学生やったら
非常時やから
おしっ。それはまゆげちゃんは男の子の中学生を想像してませんかね。
あ、そっか、女の子やったら困るな、
うん、そうやったらもうちょっと足の不自由な高齢者やからちょっと辛抱してねっていうのもありかなと思うし、ね、うん、つくんならどうします。
まあ、僕だったら、まあ、昔もねこういう質問あったと思うんですけど、うん、まあ、あの若い子を先に助けて、うん、で一緒に協力して助けに行くというのを、うん、
なるほどね、
そういう考えですね。
なるほど。じゃあ部長ね、
はい、
さっきガス臭いって言うとったから、うん、ガスのネタでいきますけど、まあ、子供、小学生の子供が帰ってきた、お父ちゃんガス臭いって言ってるわけよ、
うん、
でもさらにはどこからか助けも求めてる声、助けてってね、
うん、
でその家は玄関が揺れで歪んでドアが開かへん、
はい、
部長ならその家ガス臭い家のドアをこじ開けて入りますか入りませんか。
うわ難しい、
うん、これ難しい、
結構匂ってる、
その家からやろ。
そう、
ごめん近づかへんな。
うん、
ね、二次災害いうこともあるから、うん、そういう意味で考え、
部長なんかお前急に内容変えよった。いやでもごっつい究極やな、
うん、
行ったわ、めっちゃ臭いわ。
あ、ガス中毒は心配せんでもいいけど、うん、爆発はちょっと怖いんです。
それが怖いね。
あ、
うん、
じゃあね、あのつっくん厳しい質問やけど、
は
あ、その家、まあ、そこはあのガスはなかったとして、
うん、
小さな子供が玄関のドアを開けて泣いてる、他の家ね、
うんうん、
さっきのガス臭い家ではなくて泣いてる、
うん、
家の中で家具が倒れて助けを求めてる、
うん、
母親が倒れてきた冷蔵庫に挟まれてる、うん、ね、その上に鍋 の, あのお湯をかぶって大やけどもしてる、
うん、
ね、別の子供、あ、部屋では転倒した家具の下敷きになって子供が挟まれてるみたい、
うん、
それを見に行ったらその子は心停止をしてる、えらいこっちゃっていうことですね。つっくんならその挟まれてるお母さんから救助するか、心停止の子供から救助するか。
難しいけど、まあ時間の経過を考えると
心配、1時間10分経ってる、
10分でしょ、うん、心肺停止の子供が助かる可能性はまあ低いと、
うん、
まあ、考えて、まあ、あの重症の母親の方から助けるかな
ということですかね、うん、なるほど、
やむを得ずという感じやね、
まあ、難しいわね、
難しいけどね、
まあ、このようなことがクロスロードと呼ばれるもので、まあ、どちらかを選ばなあかんというのが災害時の選択になるわけですね、うん、
それも瞬時にね、
瞬時にね、まあ、これで時間がもう非常に参りましたが、今日のまとめをまゆげちゃん、
はい、
どういうふうに思われましたこんなゲーム。
でも今じっくり考えられるし、実際に何も起こってないからこう冷静な判断ができると思うんですけど、うん、自分が当事者になってるわけじゃないですか。だからなんか普段からこういうことを考えておくことで、そうなった時により判断が しやすくなるかどうかは別として、こういう経験は大事だなと思いました、
うん、まあ、こういう経験を皆さんで積んでいただくように、また一緒に頑張りましょう、
はい、
今日はありがとうございました、
ありがとうございました。